恋愛偏差値向上プログラムファイナル得点告白リベンジ成功法スタートします。はい、ということですね、ファイナルの得点告白リベンジをどうやったらうまくいくかということをね、今回お話をしていくんですが、今回は、僕のですねもう長年の、2年、3年ぐらいのお付き合いかな。ちょっとね、お弟子さんというか生徒さん。で、今もう、立派にね、現場で恋愛コンサルタントやってるゆうとさんという方ちょっと一緒にやっていきたいと思うんですけども、ゆうとさん、こんにちは。
こんにちは。
はい。告白リベンジですよ。
はい。そうですね。
もう、この僕の一番得意なというか、もうここから始まったという分野の。
師匠といえばって感じがします
ね。そう。そうなんですよね。何を隠そう、ゆうとさん自身もここからね、スタートはしてると思うんですけど。だから僕のお客さんというか、お弟子さんとか生徒さん、みんなやっぱここスタートだし、だから、かなり思い入れがあるんですよ。で、この得点の中でもこれ最後に私を今してる得点で、順次ね、こうやって配信はしてるんだけれども、で、やっぱりここはちょっと気合が入ってしまうというか、僕自身もこう、なんていうんですかね、もうキュッとなるというか、ふんどしが締まり上がるというか、なんでお話していくんですけど、で、今回に関しては、得点なんだけれども、今回ね、ファイナルをご購入されたあなた、いろんな方はそうなんだけど、やっぱりそこからね、来てる人がほとんどだと思います。で、一度聞いたことがある話かもしれないし、もちろん僕、今最近はもう僕本当に全くと言っていいほど個別のコンサルやってないんで、ゆうとさん含めね、いろんなお弟子さんにお任せしてるんで、受けてないよって人も、増えてきて多くなっちゃってるかもしれないけれども、聞いたことある話かもしれないけども、かなり大事なこの全体像、そして細かいポイントまで話をしていくので、ぜひぜひ最後まで聞いてもらって、で、今ね、告白リベンジを頑張ってますよとか、で、やっぱり諦めきれませんっていう方はね、何度も今日の特典を聞き直してもらって、その流れからね、沿ってないか、沿ってないかとか、流れをね、間違ってないかってことを確認しながらやってもらっています。で、今日お話する流れ以外はありえないので、何かうまくいってないとか、今日お話する流れはできてないっていうふうにね、考えてもらえるといいと思います。はい。で、スタートしていくんですけれども、ゆうとさん。
はい、
告白リベンジでやっぱ一番大事なことといえば何ですかね何ですかねとかいきなりこれなんか無茶ぶりみたいな何なんですかねその、いろんなことを習ったと思うんですけど、ゆうとさん自身は何だと思ってます？
僕は思うのはやっぱりこう出会いを増やすというか、なんていうんですかね、いかにその女性にこだわらないか、まずちょっと難しいことだと思うんですけど、やっぱりその、一回こう、振られてしまったっていうことで、すごくこう、執着心とか、やっぱどうしてもその後落としたいという気持ちがあって、やっぱそこで頑張るのすごくいいなと思うんですけど、一度こう、冷静になって、こう、改めて他の女の子を見たりして、なんかこう、スキル上げて頑張ってモテるようになるっていうのが、遠回りに見えて一番近い道ではないのかなっていうふうに思うんですけど。
いやー、いいね。さすがやっぱり現場でも数年やってるだけあるというか、優秀だなと思うんですけど。ちょっと気持ち悪いよね。先生と弟子同士褒め合ってるって、この、聞いてる、すいませんね、あなたもね、この読者さんも何ならこいつらみたいになってると思うんですけど、僕は、あれなんて、僕、カニ座なんで、あれなんですよね。仲間には優しいんですけど、敵にはすごい厳しいっていう、そういう。
そう。
甲殻類系みんなそうらしいですよ。サソリ座とかカニ座とか。ちょっと あれ、魚座じゃあ水がめちょっと違うんですけどね。あ、ちなみに今みたいな話するとめっちゃモテるんでね、いいですよ、これ。女性大好きなんで。いまだに血液型占星術大好きでしょ。
そうですね、強さと手相とかもすごいですよね。
あ、全部嘘だからねいや嘘じゃないよ、本当深いところ行ったらめちゃくちゃ統計学なんで、あれはもっと先行くと数秘術とか宇宙論とかなってきたり、原子なんだろう、量子力学とかの話になってきたりすると思うんで、すごくすごく科学的だし根拠あるんだけど、世間一般の薄っぺらいですよね。でもそんなんでいいっていうふうにもちょっと覚えててほしくて、女性はね、全然話それちゃいましたけど、そう。今、ゆうとさんが話した通り、告白リベンジやっぱ大事なことって、それたくさんあるんですよ。一応、あるんですけど、はい、僕の中で、僕もいろいろとお話をしてきて、でもやっぱりずっともう、ビジネスにしたのは僕7年前なんで、7年間ずっと、もう、一貫して言ってることでもあるし、その前からもう、自分の中ではもう確立されたことがあって、もう、一言なんです、一言。
はい、
もう執着心なんですよね。執着心。もう今、ゆうとさんが言ってくれて、まさにそれで、この執着心をいかになくすかっていうことなんですよ。そう、難しいんだけどね。だけど今日のこの特典では、このどういうプロセス、どういうメカニズムになくしていくかってことをさえ分かればさ、できるし、で、それをやっていくことでしか告白リベンジはできないんですよね。で、先にちょっと言ってきます。これは変な風に言われたくもないし、詐欺だとか嘘つきって言われたくないんで、先に言っておきますけど、実際告白リベンジじゃあ全員ができるのかって言ったら、僕全員はできないと思います、これ し、事実として僕の生徒さんの中でどのぐらいの確率で国家レベルにできたのかっつったらば5割はないと思うんだよね。100% とは僕言い切れないですね。で 50% いったらいいかなって感じなんですよ。手ぐらいやっぱ難しいんですよ、国家リベンジって。でも 0% ではないんですよね。ここがやっぱ大事なポイントで、そう 0% で、ただし一言ちょっと希望的なこと言わせてもらうと、その国家リベンジのやり方をやって人生が向上する、満足するのは 100% です。これは言い切れます。これはもう絶対絶対そうです。僕だ未だにクレームないんでね。
すごいですね、そこはすごいです。
これはだから僕自信持って言えるというか、まあ、本当にこの7年やってきて返金って多分10件ないですよ。一桁台ですよ。多分 5件もないと思うんですよね。まあ、僕から強制的に僕の方がお金返した人いるんですけど、いらないっつって、いやあなたには教えたくないですって人はいるんですけど、いやでもないですね。お客様からあったってのはないし、しかもそれもクレームもとんと申し訳ないんですけどみたいな感じだったんで、お金がないんでって、それ仕方ないですっていうふうにまあ期間内なんで約束なんでって感じでしたんですけど、それはで、なんだけど、それまでもちょっと話はどんどんブレブレでちょっとね元に戻りますが、この執着心っていうのといかに向き合って、いかにそれをこのうまく付き合っていくか、殺すとか押さえつけるんじゃなくて、いかに付き合っていくかっていうことなんですよね。それをいかにエネルギーに変えていくかってことが、この価格リベンジをうまく成功させるための秘訣です。で、それを一個一個細かくお話をしていくんですけれども、まず価格リベンジ、まあ好きですよね。その女性好きで、どうですか、もう振られた時ってどうでした、もう寝れませんでしたか。
いやー僕は本当寝れなかったですよ。僕は
寝れないよねこれね。
寝れないんですよね、なんか。
いやこれ僕ももちろん経験してるんで分かるんですけど、もうなんつうの、毛が痛むぐらいね、ホルモンバランス崩れるっていうか。俺あんだけど一回まあ、ずっと同じ人に通ってるんですけど、
はい、
あれ師匠と呼ばれてないですけど、ちょっと毛痛んでないって言われたんですよね。寝れないってボロボロになるから、ホルモンも肌も全部ボロボロになってくるんですよね。でなんか言って、これなんか宗教にでもなんかあれなの洗脳されてんのみたいなこと言われたんですよ。まあ、ある種恋愛っていうね、洗脳ではあるんですけどみたいな思いながら、このとにかくひどくなっていく。だからこのそのぐらい、もうこの子がいなかったら俺は死ぬぐらいになるじゃないですか、この。
なります
ね。なってるのにどう付き合っていいか分かんない、やり方分かんないって、もう本当に生き地獄とはこのことだと思うんですよね。でまあ僕のブログとか YouTube とか、もちろんゆうたさんもね含めて来てくれて、いろんな人来てくれてると思うんだけど、
はい、
まず告白に関しては、このどういう風にやったらうまくいくのかっていうと、そう、その子を落とすんですよ。最終的には落とす、いつか落とすんだけど、
はい、
でも今すぐは無理だよってことをまず認識するところからスタートなんですよね。その、今すぐもうなんだろう、振られて、ただもう最悪の場合ってもう連絡の手段もできないとか、あるいはもう会えないとか、もう彼氏ができちゃって、いろんなパターンってあると思うんだけど、
はい、
どのパターンであったとしても、例えばなんだ彼氏がいなかったとしてもですよ、でも告白をしてしまったりとか追ってしまった、どんな状況だったとしても絶対に交換レベルは2か1なんですよ、告白に失敗した状況っていうのは。でその状況でもう何億円積もうが何しようが無理なものは無理なんですよね。どう頑張ったって無理なものは無理、今すぐジタバタしたってそれは無理なんですよ。なのにもかかわらず今すぐ何とかしたいって思うから体が病んでいくんですよね。まさに病は気からとはこのことで、病気なんですよね。気持ちがもう病気になってる、気持ちがもう病気になってるっておかしい、もう心が病気になってる。だからこの毛が抜けたわけじゃないですけど、毛がボロボロなって、鼻がボロボロなって、もう体が動かないし飯も食えないっていう状況になっていくなんですよね。だからまずそこをしっかり持ってほしい。今すぐは絶対無理なんですよこれは。でじゃあどういうふうに骨格イメージをしていくのかって、まず流れを話をしていくんですけど、なぜ振られたのかってまず原因を考えてほしいんですよね。クリュートさんどうですか、しこたま考えましたか、なぜ振られたのかとか。
いやまあ考えましたね、だいぶ。
その僕と出会う前ってなぜ、どういう結論に至ったんですかそれは。
なんか告白に、なんかちょっと最後の告白のセリフがダメだったのかなとか。
はいはいはい、あるある他には。
なんていうんですかね、他には何ですかね、やっぱそのタイミングとかシチュエーションとかですね、もっとなんか、
はいはいはいはい、タイミングシチュエーション、はい、
いい雰囲気を用意すれば、よかったけど、
うん、
帰り道じゃダメだったかみたいなとか。
そうそう、大体そこら辺ですよ、告白のセリフを、ああ言えばよかった、こう言えばよかったとか、あるいはタイミングが間違ったとか、 あるいはデートのなんかやり方を失敗して、ここら辺じゃない大体みんな言うの
って。そうですね。
そう。タイミングを間違ってたのか、ずらせばよかったのかとか、あるいはデートのなんか仕方をずらせばよかったのか、あるいは告白の仕方を、言い方を変えればよかったのかって、全部これ検討外れなんですよ。なぜ告白に失敗したのかってことをまず考えてほしくて、理由は単純明快なんですよ。単純明快。好感レベルがなかっただけなんですよね。もうこの一言でほぼほぼ、まあ、8割はこれだと思います。まあ、デートできて告白で失敗したって場合、ちょっと好感レベル足りてたり、それはやり方が間違っただけなんだけど、基本的には、まだ告白する段階ですらないのに告白をして失敗してしまってるなんですよね。
そうですね。
うん。まあ、よくあるパターンが、まあ、一番ひどいパターンだと、もう一目惚れ、例えばなんだろう、コンビニとか、そのなんていうんですか、あのコーヒーショップの店員さん一目惚れして、いきなり手紙渡すとかね。
はい、
もう、そう。もうこれもう、原始時代からレベルの。でもこれ、ま、やってる方は、本人はね、すごい真面目だと思うんですよ。もう、真顔で本気だと、別にバカにはしないですよね。すごい気持ちを伝えるって、すごい素晴らしいことだと思うんだけれども、とか、あるいは、なんだろう、学校とか職場とかで、ちょっと喋っただけで、あれなんか好きかもってなっちゃって、でちょっとしたことにもう全部に敏感になっちゃって、なんか話しかけてくれたとか笑ってくれたとか笑顔があったイコール俺に気があるんじゃないかみたいな感じでいきなり呼び出すとかね、あるいはいきなり帰りが待つとかってなかったですか、こういうのって。あのまだ全然会話もしてない、そんなお互いのこと知らないいきなり告白しちゃうとかってもある。あるいはなんだろう、もともと友達とかで、
はい、
でこう、あるいはサークルとかあの職場とかの、ね、仲間とかで友達で、でなんか別にそんなに喋ってないんだけど、喋ってないんだけどいる時間だけ無駄に長いんで行けるんじゃないかなみたいな感じで行ってみて、告白をしてしまうとか、いやその前にやることあるよねみたいな感じになったりするんですよね。まずこのだから、まずそもそも好感度が足りてないっていう状況で告白をしてしまうっていうのが一言。あるいはデートを繰り返したんだけど、このデートだけ繰り返して、同じデートだけを繰り返して、最終的に日もさっちも行かなくなって、女性の方から来てくれんじゃねえかなって、やばい期待を覚えたら、それがなくて仕方なくて我慢できなくなって、帰り際もう終電もない、もう終電間際の時に告白してしまったりと、大体こんな感じじゃないですか。
めちゃくちゃそうですね、めちゃくちゃそうですね。
あれはちょっと地方の方だと、車デートを繰り返した逆、もうやべえ、送んなきゃいけないですって、もうこれもう言うしかねえみたいな感じで。だってもう、レストラン食べました、夜景の見えるレストラン食べました、で、最後いいデートスポットちょっと行きました、で星見ました、でもあれなんもねえぞっつって、でなんかもう送ってくしかねえ、車で実はさみたいな感じで言ったらもう振られるみたいな。
胸が痛いですね、まあ、これ聞いてる方多分全員胸痛いです。
いやこれ僕車ないけど、いや俺もあるからね、これも面白い。別に僕だけ、僕別にモテてるわけじゃないんで、別にあの皆さんと同じ失敗当然してますから、当たり前に。だからもう俺も今笑い話で言えるのは、まあ、こうやって今こういう仕事をしてるし、克服してきてるし、告白レベルしてるから笑い話してるだけであって、まあ、あるよねこういうのね。
ありますね、
あるよね、いろいろやるよね。でこれに関しても実はなぜダメだったのかって言ったら、それはデートまでできてもったいなかったんですよ、これってね、もったいなかった。だからデートまでできて付き合えないわけはないって僕よく言ってるんだけれども、このそれって結局デートでの告白の仕方というかクロージングの仕方は分からなかっただけだし、そのまあこれはねファイナルなんでね、もうこれはもうクロージングの方でいろいろ分かったと思うんですけど、デートのやり方は間違っちゃっただけなんですよ。で、まあ、とにかく今の状況というのはもう全ては間違ってやってしまって、もう好感レベルは地の地に落ちてるって状況だってことなんですよね。告白を失敗した、これはまず認識してほしい。だからここから上げていくのはまずすごく時間かかりますよってことなんですこれね。だけど正しくステップやっていけば、それは告白レベルできるので安心してくださいと。でです。で、ここでまず先に、ま、結構初めはこれくどいし、まあ最後全部繋がってくるんでね、ちょっと一個一個聞いてほしいんだけども、今この状態、公開レベルが1か2なんですよ。で、1か2の段階で、いきなり5とか4にはいかないんですよね。絶対に。これはもう、ゆうとさん、身をもって知ってるでしょ、これ。
身をもって知ってますね、これは。
みんななんか恋愛勉強すると、よっしゃ、一気に4に行くぜ、みたいな感じ、なんか、3日後にはまた告白しちゃってる人がいるからね、
そうです。
いや早い早いみたいな、交換レベルはまず1個ずつしか上がらないってことをまず認識ください。これはもう100回中の中で見ろと言ったんだけれども、時間がかかる。で1から2に上げるためには、2から3に上げるためには、3から4に上げるためには、4から5に上げるためには、全然やることが変わってくる。でこれはファイナルとかでもお話ししたと思うし、100回中でも書いてあると思うんで、その通りのことをやらなきゃいけないでやってほしいんだけれども、まあだからそこに関してやり方は割愛しますけどね。でまず告白ページでやることっていうのは、まずここを認識すること、そしてこれに今僕言葉で言いましたけど、頭で分かったら絶対感情が追いついていかないんですよ、これは。絶対に無理。いやとはいえねとかってやっちゃうんです絶対もうね。 で、まず何をしなきゃいけないかって、まずファーストステップその1っていうのは、もうさっきゆうとさんも言ってくれて、圧倒的に出会いを増やすことなんですよ。圧倒的に。で、なぜ出会いを増やすのかっていうのは、まずこの自分自身の気持ちを落ち着けるという意味もそうなんだけど、結局振られたっていうのは、まあ、さっきあの2パターンありましたよね。交換レベルが足りてない、それからデートでやることできてないってあったんだけども、結局恋愛スキル不足なんですよ。もうこの一言なんですよね。だからこれあのアインシュタインさんって人がいて、人がいてっても知らない人いないと思うんですけど、まあもう20世紀最大の天才と言われたね、物理学者の、まあいろんな諸説噂立派あると思うんだけれども、この人が言った言葉ですごくいい言葉があって、あの人ってもう研究者ですよね。だからいろんな実験をしていろんな成果を出してるんだけど、言った言葉はすごい良くて、あの昨日と同じことをして違う結果を求めるのはもう狂気の沙汰でしかないって言ったんですよね。だから同じことを何回も繰り返して、いや次こそ違う結果になると思ったからクレイジーだってことなんですよねなんか無駄に僕たちやっぱ日本人って根性論あるじゃないですか。
ありますね。なんか
いつか報われるとか、いつか誠実にしては伝わるんじゃないかとか、なんかあの
情熱が伝わるんじゃないかみたいな。
そうそう、もうブルーハーツが流れてくるのも甚だしいんですけどこれごめん音楽ネタしか分かんないと思うんですけど、あのなんかその努力とか続けるとか経営って僕も好きだしすごく大事だと思うんだけれども、それはうまくいくこと、結果が出ることを続けるのはいいことだと思うんですよね。でも出ないことを続けても、出ないことが続くだけじゃなくて余計になんか悪くなってくって、マイナスしかないんですよね。で往々にしてね、で頑張ってる人はそれをやってることが多すぎる。だから振られてしまったってことは何かしらダメだよって突きつけられたわけじゃないですか、
はい、
そこを改善してあなた自身が変わっていかない限りは次リベンジしたってまた同じ結果なんですよね。
うん、
だから一旦今何もしようがない、アプローチもしようがない状況なんだから、ここは一つ自分が生まれ変わってからアプローチする、だからうまくいくって話なんです。ここからリベンジね、ここはまずここができない、9割の人が生まれ変わってないのにそのまま知識だけ持っていくんですよね、よいしょっつって。
そうですね
だからそれをずっとね繰り返した。だからまずは生まれ変わりましょう、練習しましょうって話なんですよね。でそのためには絶対に他の女性であの経験を積まなきゃいけない。あえて経験って言いますね、練習ってちょっと低くなっちゃうんでね。でこの経験で練習、じゃあ好きな子でもいいじゃんって言うんですよ、同じ女性なんて。それ無理なんですよ。そう、これもう今もうね、ああ無理ですねって身をもってわかるでしょこれ。あの
身をもってわかりますね。
これなぜですか、ゆうとさん。僕が口酸っぱくいろんな理論を教えましたけど、なぜできないですか、好きなこと練習は。
やっぱりこの緊張とか不自然さから、なんか行為がまたバレまくっちゃって
結
局、
はい、
僕ちょっとなんか一個印象的なのがあるんですけど、
はい、
なんかやっぱこう、やっぱ曖昧な行為を早く言いたくなっちゃうんですよね。
そうね、あそこで惚れさせるって言うから僕はね。
そうです師匠がこう教わって、やっぱ一番そこで、やっぱそれをなんかこう一回振られたことでもやりたくなっちゃうんですよね。でちょっとこう関係が戻ってきたと思ったらやっちゃって、
はいはいはいはい、
で結果やっぱその不自然さとか、なんかその、
う
ん、
曖昧な行為のはずが曖昧じゃなくなって、ちょっと軽く告白になっちゃうみたいなねあれもう一回告白来たぞみたいになっちゃうみたいな感じ
そう
振り出しみたいになっちゃうんだよね、
はい。
いや今ゆうとさんが言ってくれたら本当にいい例を出してくれて、本当そうなんですよ。なんかちょっと戻ったのに一気に今やっちゃいけないなんかテクニック練習しちゃって失敗するみたいな、本当によくあるケースで、やめてほしくて。でなぜ練習しちゃいけないのかっていうと、それは基本的に今までやってないことなんでできてないんですよ。例えばいじりとか、いじったことがないとか、いじりってすごい不自然じゃないですか、
はい、
キャラ返事にも甚だしいんで。あるいはこの、まあとにかくその、例えば、まあよくあるのが、こう、召使い対応の、まあ5つありましたよね。いろんなね、そんな自己開示系とか強い系とか、なんかいろいろテクニックがあったと思うんだけれども、ああいうのって今までやったことないんで、キャラじゃないんだよね。だから、不自然極まりないんですよ。言い慣れてないし、言葉も。それから態度自体も、表情も。だから、その状態で、女性の、そうね、ターゲットのその好きな本命のところに行って、あれ何なのってなるだけなんですよ。なんかで逆にその何なのってなると、その裏を考えるんで、人間って、はい、なんでこういうことしてるのかなって考えた時に、あ結局私のこと好きなのね、惚れさせたのねってバレちゃうわけですよ。
うん、
だから余計リスキー、危険なんだよね、この付け焼き刃の知識でいくのっていうのは。だからその生まれ変わるっていうのは、それが自然で生きた時が生まれ変わりであって、そうなるまでやっぱ他の、まあ、どうでもいいって言い方変ですけどまだ惚れてない女性とか冷静に練習をしていって自分自身をもう一回見直さなきゃいけない。だからこの練習をするってことはすごく大事になってくるところなんですよね。でそのためにまず出会いを増やさなきゃいけないっていうのが一つのポイントなんですよ、これ、
はい。
もうこれはもう僕にずっと言われてるんで、ゆうとさんもそうだなって感じですよね、これね。
そうですね、もう本当に やっぱできないですね。まあできないです。僕も本当にこう召使い対応とか、まあいろいろこういうことを聞いた時衝撃的だったんで、
うんうん、
まあそもそもなんかあんま女性をいじろって発想がないんですね。
はいはい、いけないって思ってるからね。
そうなんですよね、
う
ん、
そう、
そこやっても気持ち悪くなっちゃって終わり。
そうそうそうそう。だからいけないって思ってできないものをいきなり変えるって人間難しいじゃないですか。
はい、
これだからやって、あ、なんか反応いいんだってなった時に初めていじれるようになったでしょ。
そうなんですよ。そこでなんか初めてなんかこう全て分かる、全てって言って大げさですけど、
うんうん、
なんかその教わったことの内容が全部こうスンと入るというか、う
ん、はあ、そうなんだね。だから成功体験積まなきゃ人間納得いかないんですよ絶対に、これ、
うんうん、
でそれは好きな子じゃできないから永遠にできないんで他のことやりましょうって話なんですよね。そう、だからこれまず出会い増やすことで、もう一個出会い増やすやっぱり理由があって、これ言うと怒られるけど、でも事実なんで言うんですけど、やっぱりこう、まだね、ここは僕のとこ来てくれてる人とか、その、まあ、今回ね、来てくれてあなたも含めてなんですけど、やっぱ恋愛経験少ないはずなんですよ。絶対。少ないって言い方ちょっと語弊があるかな。好きな女性を落としてきたっていう経験は少ないはずなんですよね。まあ、そもそも落とさせたら僕のとこ来ないと思うんで、あの、で、やっぱ僕もそうだったんだけど、往々にしてやっぱり1人目、2人目、3人目ぐらいの彼女って、運命って思いがちなんですよね。なんか初めそうでもなくて、なんか好きになるにつれてどんどんそいつを美化したくなるというか、好きになってっちゃうというか、だから付き合ってもないのにもうそいつのなんて、何が好きなんですか、僕大体聞くんですよね。すごい外見的なこと言わないんですよ。内面とか、その一緒にいて楽しいとか、向上できるとか、成長できるとか、あれなんかあの、こういうとこ尊敬できるって、いやそれ素晴らしいし嘘じゃないと思うんだけど、本当って思っちゃうんですよね。だってまだあれですよ、穴に棒入れてないんですよ。だって分かんないですよ。あいつそのいろいろね、周期もあるじゃないですか。周期もあるし、汚いとこもいろいろ見てないでしょって話なんですよね。それからずっと一緒にいて価値観とかで今喋れてないと思うんです、本音のところって。付き合ってないんだから。にもかかわらず人間性って分かんないと思うんだよねって思うんですよ、これって。でもなぜそういう風に言いたくなるかって、やっぱこれも学校教育だと思っていて、やっぱりそういう汚い部分とか外見だけだとか、そのなんていうの、言っちゃいけないっていう部分があると思うんですよね。なんかあのチャラいというか、その薄っぺらいと思われたくないっていう、そうそうそうそう。でも僕たち男性は薄っぺらいんですよ、まずは。とりあえず外見とか体にやられてるんですよ、俺。あの、でもそこの後付けでそう言っちゃうと自分自身のなんかセルフイメージ下がるし、あの周りにも聞こえ悪いんで、いやあいつのこういうとこ、ああいうとこが扱っていい、後付けなんです全部理由が。だからもうこれ断言します、10人ぐらい素人のことをちゃんと好きで惚れさせて付き合ってなかったら、それは完全にもうやりたくて付き合ってるだけなんですよ。あ、違う、やりたくて惚れてるだけなんですよ。端的に言います、外見とか、もうその何でもまあ外見ですよね。外見、
おっぱいとかですね。
そうですね、おっぱいお尻外見ですよ基本的には。まあそこにちょっと思わせぶりなとことか、手に入んない悔しさみたいな執着心が出ちゃって好きになってるっていうのが全てなんですよね。これほぼとか言わないです、 100% だと思います、これは。だからこれってでも全然変わりきくじゃんって話なんですよ。同じような顔外見の人は探しゃいくらでもいるから、いるし、これだからこれも言うと怒られるんですけど、芸能人じゃないよねって話なんですよ相手。これ申し訳ない、絶対に出会い増やしてたらもっと外見可愛く出てくるから、あの本当に、あのこれ優斗さんそうだったでしょ、実際問題。
いや本当そうですね、いますね、確かにその顔も同じ人もたくさんいますし、
うんうんうんうん、
やっぱその芸能人じゃないっていうのもすごいでかいですよね。なんかそんな、どうせなんか化粧取ったらひどいですし、なんでそんな何をそんなドキドキしてたんだろう
ね。そうそうそうそうそう、いや本当そうなんだよ、勝手に特別感出してるのこっちなんですよ、特別扱いしてるのって。いやだからそう、出会い増やす意味っていうのは冷静に見てって話なんですよ、そのなぜに何に惚れてたのってことで、これやってくると、だからさっき僕 50% って言ったの実はここで、その本当に元々の子が好きじゃなくなってくるんですよね。他にもっといい子ができてくる。だから僕のこのやり方ってあのクレームがないんですよ。結局もっと上の女性だから、これもねあの僕思ってるんですけど、もっといい女で上書きすればいいじゃんと思うんですよ。あの結構よく男性ってあの思い出フォルダー型じゃないですか。
思い出フォルダー型ですね。
そう、でも女性は上書き型って言うじゃないですか、恋愛に対して、はい、でも女性と同じようにした方が楽だよこれ。でそういう風にしてると、まあ、上書きなんだけど元々の女の子にもアプローチしやすくなるし、結果落とせるって話なんですこれね。そう、だ出会うやつ重要性ってこの2点あるんだけど、かなり大事じゃないですかこれって。ゆうたさんどうですか、はい、これ。
大事です、
ね。まあ、ここなんですよね。だからまずここ、まずだからこれ何度も口すばいって出会いをまず増やすことなんですよ。で でこの先なんですけど、とはいえまあまあね、まだここまで話を聞いてもまだ腑に落ちないです。これ絶対やってほしいんですけど、出会いやすいことはね、じゃあどういうふうに告白リベンジアプローチしていくんですかって話なんですけど、いろんな振られたパターンってあると思うんですよね。まあ学校とか職場とか合コンで出会いましたっていうのから好きになって、まあいきなり告白しちゃったでもいいし、それからまあデートまでして告白しちゃったでもいろいろあると思う。あるいは SNS で出会って、あの告白をしてダメだったとかいっぱいあると思うんですよね。ちょっと一個一個ケースバイケースでお話をしていくんだけれども、そのちょっとこの SNS とそれ以外って形で分けてほしいんですよ。というか、要するに LINE とか電話でしかつながってない、もうそれでしかもう会えないっていう場合と、知人とかあるいは学校とか職場とか、まあ、何かしらリアルで会うこと可能性があると、これどっちかによって変わってくるんだよね。でまずあの SNS だけの方ちょっと言いますね。これに関しては先に言います。これかなりやっぱ難しいは難しいというか、ゼロじゃないけどちょっと厳しいは厳しいです。やっぱり SNS ってこう何がメリットって、いろんな人に簡単に会えるってことなんだよね。で簡単にやるとか簡単に切れるってことなんですよ。だからこれは本当に難しくて、あの今言った出会いを増やすとかってことやって、磨いた後に、まあやることは簡単なんですよ。まず磨くことが全てなんで、磨いた後に連絡をするんですよね。でこれはもうタイミングでしかない。本当に相手がその段階で好きな人がいない、あるいは彼氏もいない、でちょっと寂しいとか疲れてるって時は連絡が来るかもしれない。もうすでに LINE とかブロックされて消されてる場合もあるんで、これはもう諦めるしかないんで、こうなったらね。でも来るかもしれない、これは。でも逆にその時に、まあ、好きな人がいる、彼氏がいたら、それは帰ってこないから、また3ヶ月とか2ヶ月後ぐらいに送るしかないですよね。でこれちょっとこれだけだったらなんか全然ちょっとテクニックっぽくないんでお話をするんだけど、これちょっと科学的根拠も何もないんですけど、こっちの執着が外れた段階でなんか分かんないけど女性に連絡って作りやすくなるんですよね。久しぶりでも何でも、これ俺も理屈が分からないです。今まで解明できないですけど、この僕がこのよく釣り糸理論って呼んでるんですけど、釣り糸理論ってちょっとあれなんですけど、はい、まあ、魚釣りってあるじゃないですか、魚釣り、
はい、
この行為バレってよく僕が言うんですけど、この行為バレって行為ってこのなんか魚釣りって、まあ、魚があの、まあ、魚釣りってこの針に餌をつけるじゃないですか。でタラーンってとろして、はい、そこにパクって食べて、で口に引っかかるわけですよね、この魚に針がね。でガーって魚逃げるわけですよ、やばいやばいっつって、でも針くっついてまうんだよね、魚はね。でリリがガーガーガーガー行くわけですよ、これね。でそこをこっちが手繰りして釣るっていう、そういうやつじゃないですか。で行為バレってこのイメージを持ってほしくて、相手の心とか体にこっちの行為が針みたいな感じでくっついてるんです、バチンってこうやって。で糸がずっと伸びていくんです、ビーンって。これ永遠に伸びる糸だと思ってほしくて、だからあ例えば合わないのって、そのまああっちのね、あっちにずっと会ってると行為がバレ続けて合わないでしょうっていう意味もあるんだけど、会ってなくても会ってなかったとしても、もう一回も会わなかったとしても、このあなたがその人だけをずっと思い続けたりとか執着してると、怨念生き量みたいな感じでずっとついてるんですよ、その人に。例えば日本とブラジル、地球の反対側行ったとしてもですよ、これは。だから何こういう出会い増やさないで練習しないと、でよく僕が言うんですよ、よく半年か2ヶ月待てって言うんですけど、ただただ待つ人って多いんですよね、本当に。でも、待ちました、行けますか、師匠って、行けないよって話なんですよ。でもこれちゃんとこの時間を置きながら練習をしたりとか、その、他にターゲットを増やしたりとか、自分のスキルを上げていってると、なんだか、で、その糸を、だから他にターゲット、糸をパチンで切れるんだよね。この執着の糸っていうのを切らなきゃいけない。で、この執着の糸を切るっていうのはターゲットを増やすことで練習をして自信をつけるってことなんだけど、この糸が切れた瞬間ってなんかわかんないけど、連絡がつきやすくなるんですよ、これ。いや、これ無理かもな、みたいな感じなんだけど、なんか知らないけど送ったら、あ、意外と連絡できたってなるんですよね。女の子ってこの理屈じゃないなんか感覚とか感性で生きてるとかすごくあって、なんかそういう時ってね、繋がるんですよ、これね。で、事実これって、別に全然証拠がなくて言ってるわけじゃなくて、僕のお弟子さんというか、今お弟子さんというか、コンサルやってる方なんですけど、SNS で出会いましたっつって、でいい感じだったんですよ。でデート1回目して、だけどまあ恋愛勉強しないでね、ちょっとダメな感じでデートになっちゃって、でも2回目のデートを約束したんだけど、ドタキャンされて当日で、
あ
でも当日その人はホテルまで予約しててすげえいいとこ、だからそれだけでもダメなんだけど、でもうお金も何も全部かけてやろうとしたのに、うわもられて、しかも連絡手段が SNS しかないだったんね。
あ
で僕んとこ来たんですよ。で、まあもちろんこうやってまあ、好き磨きましょう、出会い増やしましょうっていうやり方を教えて、で、今みたいな、まあこれ無理は、まあ、無理かもしれないって言ったのよね。だけども、ちゃんと出会い増やして、で、まずは、とりあえず落ち着くために練習して、彼女を作るぐらいにして上で、で、連絡してみてくださいって言ったんですよね。したらば、その連絡しなくても、 なんかその彼女ができた瞬間に足から連絡来たんですよね。こ
う、
だから怖いのって、でもこれ1回2回じゃなくて結構聞くんですよ、こういうパターンを僕。だからやっぱ執着切るってすごく大事なんだなって感じなんですよね。そう、だから今ちょっと言ったんですけど、そのターゲットを増やす中でできれば彼女作ってほしいんですよ。
うん、
作るぐらい、もうその前の女性がそもそもターゲットがどうでもよくなるぐらいの彼女がいると、こういうこと起きやすいし、自分的にも気持ちに余裕ができてくる。だから連絡するときって本当に忘れたときなんですよね、心の底から。そういえばあいつ何してた、あ、そういうことあったな、ちょっと連絡してみようかなと落ち着いてできるとき。だからあの、しても別に帰ってきても来ても来なくてもこっちに全然なんかダメージがないな時にやるとすごくいいんです、これね。
そうですね、確かに。
これでもゆうとさんもどうですか、実際これって経験してるでしょ、こういうこと。本当にもたくさん
経験してますね。すごい僕もいろんなパターンみたいな経験してて、すごいダメなパターンで言うと、やっぱその送った後すごいやっぱ気になっちゃうぐらいだとダメだなと思って
これダメだよね。
ダメですね。返信来ないかなっていう。
そうそう、
記憶ついたかなっていう。
そうそう、もうそれ恋バレしてるんで、その瞬間なんかよくあんが念が飛んじゃってんすこれ。
そう、ね、ね、念理論あります、ね、
そうね、これだから僕あんまスピリチュアルとかそういう不確実なこと嫌いなん、嫌い、好きなんだけど、ただこういうのって確実性ないじゃないですか。だから言わないんだけど、でもこれに関しては事実としてあるんで覚えてもらうとすごくいいかなと思います、これは。でそうじゃないパターンですよね。まあリアルに学校とか職場が同じとか、サークル同じとか、あるいは友達の紹介とかで会えるって場合、これは結構楽とかかなり成功率高くて、結構会えるわけじゃないですか。あとは、いかにもあなたが、早くスキルを上げるかだけの話なんだよね。これ。
そう、
だから、こういう場合は本当にかなりの確率でこう、うまくいきます、これは。単純に出会い増やして、恋愛スキル上げて、でもう一回アプローチするってだけなんですよね。だから、骨格リベンジって、この、その、もういる場合のアプローチってどうしたらいいんですかっていうと、それは、他の女性で練習をして、まあ、デートまでできれば付き合いまでやってほしいんだけど、そこでやった過程を、でもこれはもうだからファイナルとか、まあ、百科事典ファイナル、カヤプロが全部にもう付き合いまでの過程って書いてあるじゃない、
はい、
それを一回やったことをその女性に一からやっていくだけなんですよ、これね。
うん、
もう単純明快、これだけなんですよ。だから骨格リベンジの秘訣って、出会いを増やしてそこで成功体験を積んで、そしてそれを、いや、女や、そんな他の女性でうまくいったことをそのままターゲットにやるって、これだけなんですよね。
うん、
これ聞いてどうですかね、ゆうとさん。
いや、そう思うとなんか、なんていうか、シンプル、シンプルとシンプルですし、
うん、
やっぱりなんていうんですかね、その、骨格リベンジ、なんていうんですか、ね、まあ、ある意味、その目標があるので、その女の子っていう、
うんうん
うん、もちろん執着しちゃいけないんですけど、
はいはいはいはい、
で本当にそのいろいろ行動力とかも上がりますし、
うんうん、
すごいなんかこう、なんか強くなるいい機会というか、
うんうんうん、
めちゃくちゃなんかその、ある意味いいチャンスなんではないかなというふうには思いました。
すごくいいですね。今そう、すごくいいこと言ってくれて、そう、執着を原動力に変えるんですよ。だから執着をするなじゃなくて、いつか落とすなんですね。これ、僕が常に言ってる、このいつか落とすっていうマインドに変えてほしいんですよね。執着っていうのは、今すぐ落とすなんですよ。今すぐ落として、今すぐ手に入れたじゃなくて、いつか落とすにして、落とさないんじゃないんだよね。リベンジできない、しないんじゃなくて、するんですよ、絶対。だから、行っても、その期限はいつかなんですよね。
いつか、
いつかでいいの。だから、それまでに、やること、やるべきこと、今これだよな、出会い増やすことだよな、練習だよね、あ、俺ここできてないな、足りてて、やっていく過程で、実は大切なものが見つかるし、大切な人も見つかるかもしれないし、逆にその人があっちから寄ってきてくれるかもしれない。で、やることやってなきゃ、その来たるべきそのターゲットには落とせないってことなんですよね。だから、執着心を原動力に変えるっていう、これが、告白リベンジの秘訣です。はい。まあ、これがね、秘訣なんですけど、どうですかね、改めて聞いてみて、ゆうとさん、今回、なんか学んだことを、再発見したことを、まあ、明日からこういうふうにやってみようかなってことをちょっとね、シェアしてください。
そうですね。改めて思ったことは、まあ、なんですかね、まあ、告白リベンジで、その、今回、その、執着心っていうのをテーマだ、まあ、執着心がテーマっていうか、まあ、他にもいろいろお話しされたと思うんですけど、まあ、なんていうんですかね、もう、まあ、全部恋愛にも言えることだなっていうのはちょっと思いまして、まあ、告白リベンジは本当にもちろんのこと、
うん、
でもやっぱりこう、まあ、告白に失敗してなかったとしても、
うんうん、
まあ、もしなんかこう告白リベンジしてなくても、なんかちょっとこの音声聞いてみようかなと思った方もいるかもしれないんですけど、
はい、
まあ、もしそういうなんかなんていうんですか、別に失敗してなくてもこうやっぱり可愛い子とか好きな子を落とすときっていうのはやっぱりどうしてもなんかこう告白リベンジと同じような状態になってしまうかなと思うんで、
うんうんうん、
もうなんかこう改めてなんていうんですかね、こういろんな女性と出会ってすごくこうたくさんいろいろ実践して、なんかスキルを上げていって、 で、まあ、もしそこでなんかこう僕がリベンジしたい女性がいるなら、まあ、そこに向かって頑張ってみようかなと僕自身も改めて思いました。
はい、ありがとうございます。で、これまあ特典の最後なんでちょっと少しだけ話をしたいんだけれども、
はい、
その恋愛で、まあ、僕自身も悩んだし皆さんも悩んでるし今悩んでると思うんですよね。で、この告白リベンジなど恋愛っていうのって結局僕はコミュニケーション能力だよって、相手がしてほしいことをちゃんとして提供するスキルだよっていうふうに言ってるんだけども、これって別に今は恋愛として使ってるかもしれないけど、別に仕事でもだし人間関係全てに使えるスキルであって、この、
うん、
なんていうのかな、この告白リベンジは ただのきっかけでしかないというか、でもすごくいいきっかけだと思っていて、ここで男を磨く、まあ、自分自身を磨く、なんかそのかっこいいセリフ言ったら魂を磨くでもいいと思うんだけれども、この恋愛っていうのはこの、ね、今ね情報ビジネスとか商材とかあってそういうカテゴリーになってるけど、これは恋愛学だと思っていて、学問だと思うんですよね、うん、だからどうやったら相手のことを幸せにできるのかっていう、いいそのなんていうのかっていうことを考える機会にもなるし、そういうスキルを見つけるすごくいい練習の場というか男向けの場だと思うんですよね。だから今すぐ落として、さっき執着心だと今すぐ落として何とかしたいなんだけど、いつか落とすだと日々日々毎日毎日やるべきことが見えてくるし、毎日毎日成長を感じられるはずなんですよね。だからその、あ、俺少しモテるようになったじゃん、俺上手くなったじゃん、俺できるようになったじゃんって、その日々の少しずつの成長を楽しみながら気づいたらば、実はね、とんでもないところに行けてるというか、とんでもないモテる男、とんでモテるという言葉よりもとんでもいい男ですよね。本当にかっこいいところに慣れてるので、あの今やってることは無駄じゃない、そして今やってること自体が未来につながるんだっていうふうに思って、その恋愛から入ったんだけれども、恋愛というちっちゃいものじゃなくて男として成長するんだっていうふうにね考えて、この僕の教材いろんなものをねやっていってもらいたいと思いますし、どうしてもやっぱ一人難しいって場合はね、ゆうとさんはじめいろんな僕のお弟子さんたち恋愛コンサルタントいるんで、そういう人たちにねコンサル受けたりとか、あのみんなね本当に親身にね、あの二人三脚でやってくれるので、そういうサポートを受けながら一緒にね、これからもいい男性が増えてくれることを祈りながら、まあ、素敵な男性がね溢れてくれる日本になることをね祈りながらねやっていきたいと思いますので、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。